はい、こんばんは。
モグラグラジオでーす。お願いします。さあ、
はい、野村です。
久しぶりのオケ中です。ということで、
およ、
いやー、
いよいよ喋りますか
何その入り
喋りますか。
いやいや、でもね、俺は今月はあれですよ、
はい、
去年の年末でやったかな、なんか今年はちょっとこう勉強といいますか、なんかこう本を読み合ったりしてそれについて話す
っていう
1年にしようと言ってたんですけど、今回ばかりはこれはもうね、もうアートコア対談と言いつつ、むしろもうこれは限りなくアーティストインタビューに近い回ですから。今回は
いやいや、アートコア対談でいきましょうよ
まあもちろんそうだけど今ですね、4月の21日から6月の18日まで、青山にあります小原流会館の地下1階にある HPGRP ギャラリー東京で、野村康夫個展、ディメンショニズムというね、
来ましたね。
まあ結構ね、まあノムさん年に1回ぐらいは個展してると思うんやけど、
まあ、してるけど、オール新作で完全にこう準備しきった大きい個展っていうのは2年ぶりですね。
うん、
だから本当に個展本当の個展、
真の
個展。
しかも今回タイトルがディメンショニズムという、この聞き慣れない言葉、
うん、ついに出したね。
出したっていうこの言い方あたりもちょっと今日聞かなかったんですけど、まあまあ野村くんというのは、まあ
この話するの今日
するやろ
してくれんの、
うん、もちろんしましょう。これディメンショニズムとは何か、
会期ね6月まであるので、
そうそうそう、
ここで一回ラジオでちゃんとこう押さえといて、皆さんにも来てもらいたいと。
そうで、まあ僕が行ったのはオープニングパーティーやったんで、現場で野村くんがこうマイクを握ってね、
はいはいはい、
あのディメンショニズムについて説明してたんですけど、うん、でもちょっと俺ちょっとモグラグ閉めてから行ったんで途中やったっていうのもあるし、
うん、
まあちょっと話あんま聞けてなかったんで、
うん、
今回改めて聞きたいっていうのと、あとまあ、うん、そのあの作品を鑑賞するためにはある程度知っといた方がいいんやろうなっていう内容やったから、だからあのもしこの展示見に行く興味あるっていう人に向けたというか、
うん、
野村くんがいなくても、まあ、会場でまあ多少説明はされてんねやと思うねんけど、テキストとかで多分
ほとんどわからないと思う。
本当
会場にあるだけの情報だと、
うん、
結局
だから、
まあ、まあ難しいな、うん。
でもさ、まあ、なんていうの、まあ、アート作品ってもちろん自由に見てもいいんやけど、
うん、
今回のこの展示に関してはタイトルからしても、
うん、
そのやっぱり野村康夫という男の脳みその中みたいなのは、
うん、
どっかにちょっと披露しといた方がいい気はするのでね、
うん、無理でしょ。でもこの時間じゃ
40分で無理な
40分で無理でしょ。
いや、まあまあちょっと頑張ってみようや。だからとりあえず
だってそのマイク握ってこれから1時間喋りますちょっとねガイドライン的なことがこのラジオでも少し言えればいいんですけど、うん、でも俺せっかくモグラグラジオだから、うん、会場とかで説明してる説明と違う話をね、
そうね、
ちょっと
もちろんやっぱうちでやる以上、
うん、
やっぱりそのアートコア対談的な流れというか、
うんうん、
まあ、一応アーカイブも一応聞けるんで一部は、
うんうんうん、
だから野村康夫っていうのはどういう男で、
うん、
とか最近ここ 1,2 年どういうことを考えてたかみたいなもののある種こう一個の、まあ、集大成でもないけどさ、
うん、
一個明確に形を打ち出した内容なわけやん。
そうだね、まあ、まずちょっと喋りたいのは、
うん、
このタイトルね。
そうね、
ディメンショニズムっていう、うん、
これはディメンションかな、次元ですね。
次元と訳されるディメンションにイズムっていうのが乗っかってるタイトルで、
はいはい
はい、覚えてますかね、2000何年ですか、モグラグガレージ時代に、
はいはい、
僕と岡野くんの2人展っていうので、
はいはい、
ウエストスタイル、
あれが きっとボグラグのボリューム4に載ってるということは2010年
だよね、うん、そう、あそこのフライヤーの裏側に大きなくくりでカッコして、
はい
はい、あのそこに何が書いてあったかっていうと、
うん、
今世紀にイズム足りうるかっていう標語でウエストスタイルっていう展示
は
あの時行ったのね、
はいはいはい、
だけど、
うん、
それはだから、まあ、いわゆる芸術の運動の中で、
うん、
何々イズムっていうのが、うん、まあ20世紀の初頭はすごいいろいろ出てきたよね、うん、まあ、
ダダイズムとか
ダダイズム
シュールレアリズム
シュールレアリズムフォービズム、
ね、
まあ、
いろいろ
全ての運動がまあイズムの一つ、なんか
最後の方がだミニマリズム以降はあんま聞かへん気がするね。
ね、一番最後はだからシュミレーショニズム、
ああシュミレーショニズム90年代ね、
シュミレーショニズムが全部持ってって、
はいはいはい、
現在に至るんだけど、
はいはい、
21世紀に入ってからの芸術の流れの中で、
うん、
そういうイズムっていって世界を席巻したものっていうのは、まあ今ほぼないよね。
まあないね。
超えてくる思いつくもの、
うん、だグラフィティとかも別にグラフィティズムとか言わないからね、
うん、ね、カルチャーだから、
うん、そうそうそうそう、
だからスタイルだったのね。
そうそうそうそうそう。
でウエストスタイルの時もコンセプトの 大枠というか、あの本紙の部分は、
うん、
そのイズムというものが今世紀に作れるかと、
うん、
いうことを言いつつも、我々自分たちのスタンスとして表明したのはウエストスタイル、
はいはいはいはい、
ウエストイズムじゃなくて、うん、ウエストスタイルだったのね。
でもあれ日本語版のあれはあれやんか、失われた未来学派
学派は学派、まあ
学派はちょっとイズムに近い
イメージとして、ね、
イメージもあるけど、
なんとか学派、
うん、
でね、だからディメンショニズムを訳す訳としては、
はいはい、
あ、次元派とかいうか、
は
あ
は
あ、語るか、
は
あ
は
あ、次元主義、
次元主義ね
とかね、
はいはいは
い、っていう風なのはちょっといろんなところで今言われてんだけど、
うんうんうん、
訳を勝手につけられてね、まあ自分で言ったのもあるけど、
はいはいはい、
そうそうそう。であれ以降特に岡野と2人で、うん、ウエストスタイルとして、
うん、
まあ、継続して何かっていうのは、
うん、
まあ、砂絵ぐらいまでは、
はいはい、
モグラグマガジンで出すからっていうので、
うんうん、
あったんだけど、
うん、
そっからは個人の作品の方へ、
うんうんうん、
それぞれやると、
うんうんうんうん、
だけど僕の中でこう意識としてはウエストスタイルは継続してるのね、
うんうんうん、
そのイズム足りうるかというテーマをずっと抱えながら、
はいはい、
例えば光らないテレビ問題で提示された問題意識から、その絵画の平面がどういう状態であるべきかみたいなことを、
うんうんうん、
まあ、自分なりに追求していくっていうのは続いてるわけ。
そうね、だから今回の作品見て一番強烈にあれが近いなと思ったのは、
うん、
あのさっき言ったモグラグマガジン、モグラグボリューム4のあの砂絵のコンセプトの、
うんうんうん、
要は CMY と RGB のこう光の三原色と色の三原色みたいなものの逆転みたいのを今回はやろうとしてんのかなっていうのは俺の最初の印象やったけど、
うん、色のところに関心が出たのね、ちょっと見た時
という、うん、やし、まあ、今回の見せ方がちょっとやっぱり特殊というか、まあ、
特殊という言えば特殊だね、
うん、なんかあの限りなくこうなんやろうな、モニターに近いというか、
はいはいはいはい、
作品自体が、
うん、
でそので、まあまあ前からも使ってはいてんけど、例えばラメの絵の具とかを入れたりとか光の反射みたいなとことかがあったり、うん、まあ、今回だからその四角い照明を四角いキャンバスに当ててるん
やけど、うん、そうそうそう、まあだからうん、普通の蛍光灯の空間とかではなくて、
うん、
画面に合わせてこうスポットライトをこうトリミングできる、
そうそう、
か、まあ、ライトを使って、
はい、
絵の四角にだけ光を当ててるという照明の方法で今回全部の作品をね、
うん、で逆に会場はかなり暗くしていて、
うん、
それ自体のこう物質性みたいなのをかなり飛ばしてるような感じがしたっていうか、
うん、
でもまあよく見れば完全に絵の具なんやったりすんねんけど、うん、やっぱりもともとあるノムさんのその もう超絶テクによって、うん、その、 あのいわゆるなんていうの、ヒッチとかも全部飛ばしてるし、そういう意味でだからこうフラット感はあんねんけど、パッと見それだから、よりこう絵の具感みたいなのが、
うん、
かなりそぎ落としてるような感じに見えた
んだ、うんうんうん、まあ、もはや何かわからないよね。だから物質として何かわからないみたいな。
だからそこに浮かんでる図像みたいな、うん、印象をアナログで作ってるっていう意味で、すごいなんかあの CMY と RGB なんかなって思って、
今回のやつ、
うん、なんかあの最近あの Q くん、方向 Q のあのモニターにペイントしたやつがこうバーッとバグってるやつをちょうど3331のノムさんが出してたやつ見てさ、なんかあのQ くんとか、例えば高倉くんとかもそうなんやけど、うん、あのいわゆるその PC ネイティブとか、うん、スマホネイティブな世代にとっての、
うんうんうん、
最近のこう問題意識っていうのがペイントの、
うん、
割とその支持体にのことをこうテーマにしてる人が多くて、まあこれってもともと例えばなんやろ、イラストももうめっきりピクシブとか、あとデジタルのペイントが超普通になったりとかしていく中で、こう紙にやることとかさ、
うんうん、
絵の具に描くことの意味みたいなのが、うん、ちょうどこうそういうの問題意識がいろいろなとこで出てきて結構何年か経つみたいな、
うんうん
うん、ところと接続してる何かがあんのかな、このディメンショニズムはとかも思いながら見てたんやけど、
うん、まあ、PC ネイティブというよりかは、うん、例えばその絵画っていうものが、うん、今まではその二次元とか、
はいはい、
平面っていう風な媒体として捉えられてきた歴史がある中で、
うんうん、
本当の二次元っていうものを達成したのはデジタル技術が生まれてきた瞬間なのね。
あ、はいはいはい、完全なフラット、
完全なフラットで 2D のデータ
うんうん、うん
っていうものがこう、まあ、パソコンの発達によって生まれた時に絵画に何が起こったかっていうと、絵画っていうのは物質性を伴った三次元空間に押し出されてきた、
うん、
そのメディアなになったのね、
うん、まあ、簡単に言うとマチエールが出てしまうとか、マチエール
とかキャンバスの厚みがあるとか、
はいはい、
絵の具は物理的な物質性の塊で実空間の方にね、
はいはいはい、
少し押し出されてきたよね、
うん、
でその時に僕が例えばあの考えていたのは、
うん、
その油絵という絵の具を、僕は油絵家だったから使っていたんだけども、
はいはい
はい、油絵の具っていうのは盛り上げる材料なのね、
うん、
材質としてはどちらかというと、
うんうん、
だけどその絵画が持ってるジレンマっていうのは、3次元の空間に押し出されてきてるにもかかわらず、うん、2次元であり続けたいという欲求のメディアで
まあ三点透視図法とかがそうかな、うん、
だからレリーフにでもダメだし、
うん、
より彫刻みたいに飛び出してきちゃうと、
うん、
絵画ではなくなるわけよ、
はいはいはい、
で絵画っていうことは、
うん、
平面でいたいっていう欲望なんだけども
うんうん、うん、
でも物質性を伴ってる物理的な三次元構造のものっていった時に、
うん、
その徹底的に二次元でいたいから、
うんうん、
表面はもうピタッと平ら、
うん、まあそれがトレンドやわな、村上隆史、
そうそうそう、うん、スーパーフラットのそういうこう遠用みたいなのもあるんだけど、
うんうんうん、
で僕が考えたかったのはその油絵のように、うん、上にそのテクスチャーを乗せることによって作る空間では、うん、構造ではなくて、
うん、
その平らになってる面の向こう側にある種の絵画 空間とか、
うんうん、
こう物理的な構造みたいなのを作り込むというようなことができないものかと。
あ、なるほどね。
で例えば2007年にアバターっていう 3D 元年と言われた映画が世界を席巻した時に言われたあのエポックメイキングは何だったかというと、 今までの 3D っていうのは飛び出す 3D だったのが、
ね、う
ん、アバターからは奥に行く奥行きの表現の 3D 表現だったね。
うんうんうん、そうそうそう、うん、
でこういうことを絵画の面でも起こせないのかっていう視点から、うんうんうん、その透明の層でレイヤーを作り込んで、
うんうんうん、
最終的にこっちを平らで、
うんうんうん、
っていうような技法を、まあ、着想というかこれを作りたいなと、
まあうん、まあ、確かにあの線が、
うん、
あの引いてる線の図像は明らかにそれがあるっていうか、何やったらもうその透明のレイヤーがもう分厚すぎて、
うんうん、
線の影若干出るぐらいの、
あ、そうそうそうそうそう、だ
その
出してんだよ、
うん、そう、第1層目がキャンバスで、
うん、
あのそっから、
うん、
こうメディウムを重ね、透明のメディウムを重ねてる間に線画がサンドイッチされてって、一番手前に来る透明レイヤーが超ピッカピカになってるっていう絵やねんな、簡単に言
うと。そうそうそうそう、構造としてはね、
うん、
それを作るためには油絵じゃできなかったわけ。油絵にはその透明の絵の具っていうのがないから、まあ、
うんうん、
だから一旦油絵をやめてその透明の層を作れるその材料としていろいろ工業的な塗料とか、
うんうん、
で今シリコンの塗料に行き着いたんだけど、
うんうんうん、
だから例えばあの照明の仕方で何が起きるかっていうと、
うん、
一番奥の層まで光が透過されて反射を跳ね返してくるのね、
うんうんうん、
でよりそのレイヤー構造みたいなのを浮き立たせる効果があって、でなおかつ、画面にしか光を当ててないから、
うん、
その透明の 上の方の層に描かれた例えばラインとかっていうのは、うんうん、宙に浮いてる状態と等しい感じになるね。
見える。
見える、
うん、
どこにあるかわからない。
うんうんうん、でも逆にそれってそのやっぱり別の意味である種空間的になってるっていうか、
う
ん、彫刻的な表現になってしまってるよな。
そう。
それはいいんや。
ギリだからギリのラインなのね。
ああ。
あれが
どこが平面か
って話そう、そう、で僕が探ってる領域っていうのはその辺のギリのその領域がどこかっていうのは一つあるね、うん、着眼点として、
はいはい、
でもう一つはそのもう一つというかもっと根本的な話から入ると、
うん、
そのディメンショニズムっていう、
うん、
この考えを導入することで何が起こせるのかっていう、
うんうんうん、イズムである以上
あるぞ、
うん、
これまでの絵画みたいな歴史を、
うん、
その次元という考え方で捉え直すことによって、
うん、
まあ21世紀の絵画論が作れないかっていうのが、
うんうん、
まあ、僕の考えなんだけど、
うん、
その具体的に言うと例えばこう空間が一つ我々がこう今住んでるような空間、
うん、
あって、
うん、
そこをこうスパッと切る
、
うん、と時に切り口の断面みたいなのができるよね。でその断面が絵画の面とあの同じ面として立ち現れるというようなことを導入しようと考え方として、
要は三次元空間を、まあ、そんな刀はないわけやけど、
うん、
強引にスパッと切ったらその断面は二次元でしょっていう、そうそうそうそう、
断面がね、
うん、断面だけは
二次元として出てくるんだけど、
うん、
それが絵画の面と対応するっていう風な考え方を導入すると、そうすると何が起こるかというと、
うん、
その三次元のその二次元を取り巻くより大きい方の次元の構造がこの四角の切断面の断面と、
うん、
に影響を及ぼす。
ああ、うん、うん、
だから
そういうと
上の構造があって、
うん、
それの一つのなんとか、切り口として四角の絵画の面ができると。だからこの絵画っていうものをこうキャンパスみたいな四角があって、
うん、
こいつが成立するためにはより大規模な構造が 必要ない、
うん、ちょっとむずいむずいぞそれは。
つまりどういう理由でこの四角形がここに現れるのかっていうことを考えると、
うんうんうん、
で何かしらそのより大規模構造の一部としてこう成立するのよ。例えば、うん、我々今3次元がの人3次元近く思った人間、
うんうん、
だからこそ、
うん、
絵画っていう画面を2次元の面として見ることができるよね、
うんうん、はいはいはい、3次元にいるから、
ね、いるから、
うんうんうん、で野茂さんがさっき言ったその話っていうのはそのまあありえへんわけやん、それって言ったら3次元空間を切ってその断面が2次元っていうのって、まあ、イメージはできるけど、うん、まあ言ったら簡単に言ったら CT スキャンみたいにこう、うん、かなり多くの2次元を積み重ねて、
うん、
3次元を再現するっていう技術はいろいろあるやん、うん、3D プリンターとかも基本的にこう、うん、さあこう同じフラットな、
うん、
まあ、言ったら紙をこう、うん、それに伴って形作っていくのを重ねたら立体になるみたいな、う
ん、3次元になるのね。
でそれをその断面を絵画として見るのはそれは 3D 空間じゃないと成立せえへんっていう話やんな、うん、
でなおかつその 3D 空間側の構造の影響を受けてるわけ。完全に完全にというか
だからまあ、例えば光とか、
まあ、光でもいいし、例えば今今回の展示でね出してる入り口に立体が置いてあったんだけど、あの立体が一つそれを示唆しているものなんだけど、
うんうん、
例えば僕今までずっと黄金比率の長方形を使ってきてて、黄金比率の長方形ってまあ長方形だけでも成立するんだけど、
うん、
そのそいつを取り巻く大規模構造があったとして、
うんうん、黄金比率が成立するための、
うんうんうん、が一体どういう構造かっていう
なるほどね、はいはいはい、
で例えば今回は正多面体っていうのを使ってるのね、
はいはいはい、
正多面体っていうのはまあ5つしか存在しなくて、
うんうんうん、
まあ、正四面体、立方体、八面体、十二面体、二重面体っていうこの5つしか世の中に存在できない、
うんうんうんうん、
でそのうちのその12面体と20面体っていうのは相対立体っていって入れ替え可能な構造を持ってるのね、で正12面体っていうのは、まあ、正五角形が12枚でできる、まあ、サッカーボールのちょっと似たような形のやつ、それ以上の例えば正七角形でできる立体とかっていうのは存在できないのね、
はいはいはい、こうなんか辺を合わせていっても立体にならない、
なれない、うん、
はいはい、
だから5つしか存在しないんだけど、
はい、
でその正二重面体っていうのがなぜ12面体と対応できるかっていうと、
うん、
頂点の数が12個なのよ
ああなるほど、
なので、
うん、
正12面体の各五角形の中心でこう頂点を作ってあげると、
はいはいはい、
正二重面体の頂点と一致することができる、
ね、ああなるほどね、
でじゃあその12個の頂点が一体どういう構造でできてるかっていうところに黄金比の長方形が出てくる、うん、
ああへえ、
で黄金比の長方形っていうのを3枚用意して、
うん、
XYZ で交差させてあげると、
うんうん、
まあ4つの角が3枚だから12個角ができるよね、
はいはい、
でそれがちょうど正20面体の頂点になるのね、
なるほどなるほど、
すごい不思議なんだけど、だから正12面体と20面体っていうのはあるところでカットして切断してあげると黄金比の長方形っていうのが出てくる、
はいはいはい、なるほどね、
で今回の展示のメインのところに設置されている立体構造っていうのはそのまあ切断面である黄金比の長方形とそれを構成する20面体と12面体から導き出された頂点で作られた立体、
ああなるほど、
なんだけれども鏡の形にしちゃう、ミラ
ー、あの表面が、
表面が、
はいはいはい、
でそれは何を示唆してるかっていうと、例えば今の物理の理論で超ひも理論っていうのがあって、
うん、
そういうのは10次元必要なのね、次元が
はいはいはい、
で10次元っていうのは基本的に今の人間は知覚できない高い次元なんだけど、
はいはい
はい、その10次元の構造が自分たちが知覚できる物理のこの3次元空間に、まあ、根本的な影響を与えてるという考え方、
うんうん、
でこういうことを絵画の理論に持ち込もうっていうのがディメンショニズムだね。
これはなかなかこれだけを理解するのもかなり難しい話だね。
でここで射程ができるわけ。そういうことを導入すると、
うんうん、
この先にどれぐらいの絵画理論の発展が見えるかっていう射程が、
はい
はいはい、まあいろいろ構想として出てくるんだけど、
そのだからなんか外側の状況がそれ自体に影響があるっていうのがまだちょっとつかみきれてないんやけど、
うんうんうんうん、
でも今のその正二重面体とかの黄金比のとそのミラーっていうので分かんけど言うと、だから要はこうまああのあれがあったやん、あの映画のやったインターステラーでさ、
ああ
最終的になんかあのブラックホールの果てになんか図書館みたいなところに閉じ込められたやんか、
まあ、見てないんだけどね。
あ、そうな
ん5次元のワープが出てくる、
そうそうそうそう、
ね、
でなんか要はこう外に向かっていくと空間が発生すんねんけど、うん、内側に収束していくとゼロに限りなくな点になっていくみたいなさ、
うんうんうん、
ところの切断面みたいな話なんかなっていう。だからそのそういう形態のものをの切断面がノムさんの絵の画面になってんねんけど、その図形図あの形自体はあの外側の図像を反射するようになってるっていうのとかって関係ある？
まあまあまあ、理解としてまあそんなに外れてないかな。
超ひも理論って何？
まあ超ひも理論っていうのは、うん、基本的に 今の最小単位は素粒子っていう風にされてるんだけど、
うんうん、
素粒子よりももっと根本的な構造は何かなって言って、
うん、
理論として一番可能性があるのが紐の振動 の種類によって全ての素粒子を作り出すことができるっていう理論。でその紐にはまあ開いた紐と閉じた紐で輪ゴムで輪ゴムがこう輪っかでつながってるバージョンと、
はいはいはいはい、
どっかしらが1箇所切れて開いてる状態の
線みたいになってる
2種類が存在していて、
うん、
でこいつらがある振動の周波数でまあゆらゆら動いてるみたいな、
うんうんうん、
それだけ用意すれば、まあ、基本的には今自分たちが構成している物質を全て作り出せる、
うん、
理論上ね、
うんうん、
でもそれを成立させるためには次元が10個必要
なの。ああ。
でか。これがまあ最新の理論の一つなんだけど。でそういった時に、
うん、
その高次元のこう理論自体というか高次元自体は知覚ができないのね。
うんうん、
だから見えないやつらなの、
うんうんうんうん、
で見えないやつらだけど自分たちに影響を及ぼしてる。
はいはいはい。
で絵画の面っていうのも実はそういう構造になってるんじゃないかっていう捉え方しようってこと、
はあはあはあ、
だから四角く切り取られた中に何かしら絵が描かれたとしても、
はいはいはい、
その四角く切り取られるもの自体がそういう影響のもとでまず成立するっていう、
はあはあ、
で今使ってるのはまあそれが正多面体って別に3次元の立体だから、
うん、
3次元の人間化したら見えるやん、
うんうんうん、
だけどコンセプトのこう先にはそのより高次元の構造体の切り口として絵画を捉えるっていうところまで入ってる、
うん、でも結局やっぱ知覚が
そう
必要なわけで、うん、なんかあの全然話変わるかもしれんけど、なんかちょっと前になんかあの Facebook でのタイムラインで流れてきた動画があってさ、
うん、
それはなんかあの紐に吊られた丸いライトみたいのをこう同時に 何個か縦に並んでちょっと遠近感あるところにカメラがあるんだけど、奥に向かうので10個ぐらいあって、それを同時にこうなんていうかこう揺らすというか 揺らしたら、まあ、強振動みたいなことがあって、うんうん、ちょっとずつ形が統一されていくんやけど、うんうん、ちょっとずつそのリズムもずれてくるみたいなんで、それが最初紐につられてるライトが揺れてる風になんねんけど、見てるとそれ自体が結構なんていうか、こう三角錐に見える瞬間とか、うん、超立体に見える瞬間があったと思ったら、次の瞬間ただのリズムに変わったり、そしたらまた別のこう、そのリズムがその別の図形を表してるような感じに見えたりみたいなのがあって、うん、まあこれかん、あの目の錯覚やねんけど、まあ、言ったらこう人間がそれをそういう風に知覚するみたいなことがあって、うんうんうん、で、なんていうか、それは別にそのなんていうか何三次元空間に釣られた玉やん、ただの、ただ玉の運動でやねんけど、まあ、そういう意味じゃ三次元っぽいねんけど、瞬間めっちゃ二次元になったりとかがあるっていうのってこれ近い。
あの近いといえば近い。
でもその多次元、その俺正直だから、その三次元以上をあんまりはっきりとこう理論としても理解してないんやけど、でもまず知覚の面では理解できようがないような話になってきてると思うねんけど、それをでも二次元の中でというか絵画の中でそれをやろうとしてるっていうのがディメンショニズムなわけや
ん。うん、まあ一応絵画の理論だから、これ、
うんうん、
で
かつて例えば、うんうん、ディメンション的なもので言うと、かつて絵画には基本的な理論として三点透視図法であったりとか、はいはいはい、その絵画の中でその図像として三次元奥行き表現とか立体表現みたいなものは理論としてすでにもうかなり前からあったものなわけや、うん、
あるある。
であれ自体は当時はかなりやっぱりこう魔法のように見えたと思うんだけど、
うんうん、そうだね、
もう今はもう完全にメソッド化されて、まあ、普通のもので、うんうん、そこの、まあ、発展系って考えていいの？これ。
もちろん、
ああ
そこが一番ベースの、うん、だからその流れで言うと、うん、いわゆる透視図法っていうのが発明されて、うん、その三次元の空間で美しい風景がこうあったものを、
うん、
その奥行き方向をピシャッと圧縮して、
うん、
それはパースペクティブっていうような方法を使えば、うん、二次元の画面にまあ、同じような見え方でこう写し取ることができるよっていうのが、はいはい、その透視図法の方法、
うん、3D 空間
で、その後この100年前に今回の、まあ、ディメンショニズムの大元になってる美術史的な文脈っていうのは、うん、キュビズムね。
あ、はいはいはい、
でキュビズムっていうのは、
うん、
4次元という内容がその世の中でようやく広まった時に、
うん、
その概念を導入して、うん、その透視図法を克服しようっていう運動だった
、縦横奥行き2時間で4次元、
まあ一応キュビズムでやってた時は時間だね、
うん、
だ例えばそのマルセル・デュシャンっていう人、今回の一番まあ重要なそのターゲットなんだけど、
うん、
マルセル・デュシャンってもともとキュビズムの絵画やってたキュビストだったね、
はいはいはい、
でキュビズム時代にヒットを飛ばした絵画っていうのが階段を降りるラフっていう、
あ、はいはいはいはい、
あれはまあ時間の運動をキュビズム的方法で描いた4次元の絵画、
う
ん
う
ん、基本的に、
うん、まあね、
絵画的に
今のあのさ、あれに近いよな、あのそれこそマーベルとかやるときにさ、体のいくつかのポイントにさ、センサーを仕掛けて、はいはいはいはい、それをさあのモデリングするっていうか、うん、それを撮影してその点にキャラクターの型なら型を置き換えて動かすっていう技術があるやん、ちょっと名前忘れて、
モーションキャプチャーね、
あれやもんな、あの絵画はまさに
モーションキャプチャーというよりかは、
いやでもそうじゃない、だって型の動きをさそのままこうなぞるやん、あの絵は、
うん、
この型がどんどん階段を降りていく、うん、そのまま線として描くみたいな絵だから、
うん、でキュビズムのアップデートを考えてるわけね、
はいはいはい、
でキュビズムは4次元までなのね、考えれて、
うんうんうん、
で基本的に絵画の理論の中で高次元が出てきたのはあそこから、まあ、ちょっと しばらくの間なんだけど、
うんうん、
その当時の人間のこう高次元のは、まあ、考えの限界は4次元まで、
うんうんうん、
でそっから100年かけて、うん、まあ10次元まで来たね、理論的には物理
すごい増えたな。
数学の理論は もっといってて、うん、無限次元までいってる。
ああもうそこま
で対象として扱えるのが、うんうん、
そこまでいくともはやシュールレアリズムだけど、はいはい、
高次元っていうのは、
うん、はいはい、
で今回のディメンショニズムの結構今後の大きな展望の中に入っている、
うん、
ポイントは、
うん、
さっきのその3次元の空間がもともとあって、
うん、
そいつの奥行き方向をペシャッとして2次元の画面に投影するっていうのがこれまでの絵描きの、
うん、
まあ、3次元から2次元の次元操作の方法だったんだけど、
はいはい
はいはい、今用意されたこの X と Y という絵画の面にの表面に保存される情報っていうのは、
うんうんうんうん、
別に奥行き方向である必要はないってこと。ということは
保存されるもの自体
っていうか、まあ遮影って言って何かしらこうある方向が潰されて、
うん、
その面に張り付いてるような状況が起こるんだけど、
はいはいはい、
絵画っていうのは、
うんうんうん、
で
ピョン吉みたいなもん、
そう、ピョン吉みたいなもん、
うんうん、
で従来の人間これまでの絵画の考え方は、
うん、
3次元という僕たちが進める方向で、
うんうん、
縦横高さみたいな3つの方向があるんだけど、
うんうん、
そのうちのどっちかの方向がピシャッと潰されて、
うんうん、
絵画の面に載せる、
はいはいはい、
だけどこのディメンショニズムで想定できる方向っていうのは、
うん、
実際に進める方向である必要はない。例えば数学の世界で、例えばその10次元の理論の中で何を使われているかというと複素数っていう世界が使われてるね、道具として。でこれは虚数っていうのが出てくるんだよ。
ドームさんが好きなやつやな。
ドームさんとか多分大好き。で虚数の方向っていうのは数学的な材料としては当然想定できるんだけど、
うん、
物理的なこの我々の進める方向とは違うところにこう次元の方向が向いていて進むことできないよね。で実際物理的なこう視覚として捉えることも多分今はできないんだけど、
うんうん
うん、今物理学者が想定している10次元の理論の中では物理的なその空間を構成する材料として、
うん、
その虚数を含んだ複素数ってやつが使われてるのね、
うんうんうん、
で今自分たちが見ることができる XY というこの平面上に投影される奥行きじゃない方向で、
うん、
もしかしたら虚数っていう方向性がここに投影されていても面としては何の問題もないの、絵画の面っていうのは、
うんうん、
でこれはものすごい強度なんじゃないかと僕は考えてるわけ。
要はちょっとまた間違ってたあれやけど、二次元に折りたたんだ時に、
うん、
入ってる要素がもう一回広げ直した時に、
うん、
3次元で再現できひんものがありえるってこと、
うん、あるあるある、そういうこと、それ結構いいよ、うん、でこれは例えば彫刻とか、
だからつまりだから今までは3次元空間を2次元に折りたたむっていう方向性しかなかったけど、
うん、
逆に2次元から発信してここに書かれてることっていうのを広げるには3次元空間では成立せえへんことがありえるかもしれないっていう理論なんかな、
うん、まあありえる、ありえるというかそういうことを載せれる面なんだよっていうこと、
はいはいはい、
絵画の面の、
はいはい、なるほどね、だからうん、なるほど、なんとなく分かった。だから
でこれってだから彫刻とか建築とかよりも、
うん、
強度が高いの、
あ
僕の考えで、
うんうんうん、なるほどね。
で建築彫刻っていうのは3次元の空間で成立するものだから、
うん、
より自分たちの物理的な空間の制約を受けてしまう、ね、
あ分かった。要するにさ、なんかその数学とかって数字を使うやんか、
うん、
で数字っていうのは一応記号ではあるんやけど、うん、まあ一応そのものとしては存在してないっていうか概念にすげえ近いっていうか、うんまあねうんまあ、例えばここにタバコが1本あるっていうのは1やけど、うん、数学の中での1っていうのは1でしかないけどそんなものはないわけやん、
うん、
言ったらでその中で物事をこう考え込んでいった時になんかこう考えうるけど存在はできひんみたいなことが発生するっていうのはなんとなく理解できんねん、
うん、
でそれをあの何やろ物質に直す時には、うん、そのまあ3次元じゃない以上立体物として再構成しようがなかったりとかがありえるけど、
うん、
絵画やとその理論をだからまあ図形とかさ、
うん、
そのそういったものにまあ近いんでその何やろなその広理論をそのままダイレクトにペイントにすることは可能な気がなんかするしてきた。
で例えば数学っていうのは特殊な道具なのね、うんうん、だから概念だけで成立させることができて別に 物理的にそれが存在していなくても、
うん、
その考えることができるために生み出されたやつなんだけど、
うん
うんうん、それを使って今の物理っていうのは、
うんうん
その数学を使うんだけども物理的に起こることを対象として考えてる
わけだってたまにあれやもんなその理論が現実を発見する冥王星やったっけとかだってさ全然そんなものが見れるはずもない望遠鏡やった頃に一応理論上は発見されてて、うん、後でその望遠鏡が発明されたら見つかったっていうのもあるもんな、うん
あれは数学の予言力って言われるやつだね。
ああああ
で数学っていうものを使うとそのをこう予測することができる予言力っていうのを、
はいはいはい
まあ、身につけることができるんだけど、うんうん、今回の複素数の空間みたいなのも数学の予言力で導かれたもの、
うんうんうん、
で これから先、スイスとフランスの地下にセルンっていう超巨大な加速器っていうのがあって
あもしかしてこれ
ブラックホール
できるんじゃないかっていう
あれがスイスとフランスの地下に山手線ぐらいの長さであって
あ
まああそこがヒッグス粒子発見したとか、
ね、
いろいろ新しい発見をしてんだけど、
うん、
次のターゲットが高次元の観測なのね
ああ
つうことは人間が物理的に実験によって高次元ってやつを見つける可能性っていうのが今ほ
ん、
まあ、出てきててだから高次元っていうのはその数学のとしては考えることができるとかファンタジーとして存在してたものが物理的なものとして認識できる時代にこれから入ってくるっていう段階になってて。でディメンショニズムっていうのはそこが結構大きいポイントとして、まあ、導入された絵画論な
んだ。ああなるほどね、うんうんうん、
で高次元が知覚できるとか観測できた次に人間はそれを知覚できるのかという段階入ってくる。例えば視覚的に見た時にこれは高次元の方向だというのを理解できるか、
うんうん、あれやんなそのなんか要するに要はさなんかそういう概念とか計算みたいなもので新しい現実を見つけてんのか概念とか計算とかで考えついたものを見つけてんのかっていうか、うんうん、その要は、
うん、
まあすごいこれ自体がすごい概念的っていうか観念的やけどさなんかその要は人間が何かを理論を推し進めて何か新しい発見をするたびに果たしてでもそれはだからもともと用意されてた全部みたいなものを今あるものだけの色眼鏡で見てるんか
あそうだよ
っていう感じ。それこそが知覚なわけやん結局
現、まあうん、知覚というか、
うん、その
とか人間の知の今の限界
そうそうそうそうなんかあれがあるやんなんか全部否定していくみたいな SF があって、
うん、SF、
うん、なんかあれなんていうんだろう最近聞いてんけどなんかで例えば道ですれ違った時女の人とすれ違うとするやん、
うん、
したらその人はもう角曲がったらもういないみたいな考え方っていうか なんかそういうのなんたらって言うねんけど忘れした
全然
で最終的に それに取り憑かれた主人公があれはもういないみたいな、うん、でこれもないあれもないみたいな感じで世界の要素を全部消していくっていう SF があって全部消していった先にあの全くない無の空間が、
うん、
自分以外全くない無の空間が現れると思いきやそこに一人のおっさんがおってなんかそのおっさんがやっとここに来たんかって言って、
うん、
じゃああとは任せたよって言ってその主人公がもう一回世界を再構成するっていう話があんねんけど、
うん
まあ、要はそういう神っていうさ、
うん、まあキリスト教的だね
うんでもなんか結局なんかどっかででも西洋圏とか その数学とかさ、
うん
みたいに次元みたいな話ってどっかでちょっとこう宗教とこう対立するっていうかさ、
うん、
もしくはそれを証明するためにやってる人もいるかもしれ
ん
け
ど、うんまあ、そういう人もいるかもしれないね
で絵画っていうのももともと割とこう神みたいなものを表すみたいな世界でもあるわけで、
うんうんうん、その例えば西洋人がある時期黄金比というものに、
うん、
そのある美の基準みたいなのを見出して、
うんうん、
それを、まあ、キャンバス その例えば F っていうキャンバスあるじゃない、
はいはいは
い
はい、
あれって黄金比2枚でできてるって知ってる？
あそうなんや
知らなかったそうなんだ、黄金比の長方形を縦に2枚並べた比率が F キャンバスの縦横比なのね、
はあはあ
だからそこで分割入れていくとその F キャンバスにちょうど よくこう黄金比のこう分割方法で構図を作るっていうのができるっていうようなことが、
うんうんうん
まあ、技法的にはあるんだけど、
うんうん、
その黄金比に美を見出すっていう考え方自体表に出てこない法則性が美の何かを生み出すっていう考え、
う
んうんとリンクしてて、
うんうんうん、
でこれを発展していくと例えばその今の物理学者がその超ひも理論で説明しようとしているのは、
うん、
それさえ証明ができると、うん、全ての物理法則を説明できると、うんう
ん、なるほどある種の物理界の黄金比みたいな
そう黄金比なの、
うんうん、
言ってしまえば、
うん、
でそいつらが結局僕たちみたいな多様性を持ったやつら、
うんうん、
いろんな形にもなれるし、いろんな物質も存在するんだけど、
うんうん、
全部そいつの同じ法則性で説明できる究極の方程式みたいなのを、
うん
まあ、物理学者というか人間が探し出したわけね、
うんうんうん、
それを神と呼ぶわけだけど、
まあ、そうやな。だから結局それってやっぱりあのダヴィンチがあの人体をさ、
うん、
あのなんか宇宙に放ったプレートに書いてあるやつよ。だから人体の比率と黄金比って無関係じゃないからさ、
うん、
だから人間がこの人体の比率である以上発見される黄金比はきっと一つやねん。その 美的な意味では。だから多分物理とかもそんなにずれてない形に収束していくんやろうなっていう感じはイメージとしてはすんねんけど、
うん、
でもなんかそのまあ、結局これってあのニューエイジっぽいっていうかさ、すげえ、
うんうんうん、
なんかこう科学の最新と宗教の曼荼羅が相似形みたいな感じになりかねへん中で、
うん、
でもそれをでもあれやんな、でも絵の具でやりたいあたりがやっぱりちょっと若干のこう野村康夫のロマンも感じるけど
いやというのもさっきマルセル・デュシャンが出たけど、
うん、
デュシャンがその階段を降りるラフを描いた後に、
うん、
絵画を否定するのね。
ああ
で何を否定したかっていうと盲目的に目を喜ばせる絵画を否定する。
ああ
でこれからは目じゃなくて脳が喜ぶものを芸術と呼ぶんだ。
ああ
それが芸術だっつって始めたのが観念芸術で。
ああ
でその観念芸術の一つの方法論として出したのが弁慶ね。
はいはい。ちなみに俺デュシャン史上最も好きな作品は大ガラス。
はい、来た。
なんやけど
大ガラス何がテーマか知ってる？
あれはでもどう考えてもまあまあいわゆる 絵画とはちょっと違う感じだな。
あれはテーマは4次元です。
あ、そうなん、
うん、だからデュシャンっていうのは絵を描いてた時代にその4次元の運動を加えたキュービズムっていうのをやってて、
はいはい、
その後脳を喜ばせなきゃいけないっつって観念芸術始めるんだけど、はい、観念芸術で最終的に作ったのは大ガラス。
あ、そうなの。あれ便器の後なの。
便器の後。
ああ、なるほど、
はいはい、ずっとその後いろいろやってって最終的に、うん、まあ最初はもっと後なんだけど、
うん、
だからデュシャンにとって4次元っていうのは脳を喜ばせるモチーフとしても継続した唯一のやつだね。
あれすごい、今見たらすごい初期コンピュータグラフィックっぽいというか、ゼロ年代頭ぐらいのあれやねんな、ラップトップミュージックのジャケットみたいな感じがするというか、なんかデジタル感がすごいある。
まあ多分だからガラスというものを使って、
うん、
その次元の切断とこう遮影みたいなのをやった実験的なやつなんだけど、
うん、
つまりその高次元っていうのは基本的に脳で理解しないとこう踏み込めないモチーフなのね、
はいはいはい、
でディメンショニズムでもう一回絵画やろうって言ってるのこっちは、
うんうんうん、
だから視覚と脳で両方で初めて、
うんうんうん、
意味をとかを捉えられるものを作るっていうのが、だってあれ100年前に出された課題なのね、
うんうん、
で今現代アートが難解になって分かりづらい理由は、
うん、
デュシャンが始めた観念芸術のせいじゃん、せい
なんですよ、うん、まあそうやな。
で脳が喜ぶためにはその文脈を知ってるっていうレベルによって理解度が違うんだよと、
う
ん、
そうね、
だから脳が汗かかないと理解できないようにできてるのね、
う
ん、もう現代のアートって、うんう
ん、まあ、それはいわゆるコンセプチュアルアートやし、今メインの、まあ、いわゆるこう
流行文脈主義っていうか、
そうそうそう、
文脈を知ってるか知らないかが、
うん、コンテクスト重視型のね、うん、
で僕はね今ね、そのメディアアートとかインタラクティブアートが逆に流行する理由は、
うん、ああ
その揺り戻しなんだと思う、
はいはい、身体での体験型に戻っていってるって
感じ。エンターテインメント性が高まって、
はいはい、
あれは脳が汗かかなくても、
うんうん、
なんか楽しかったという喜びを持って帰れる
、うん、あと直感的になんか分かった気になれる、
分かった気になれる、
うん、確かにな。